武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これは中澤真一さんの今日のミトロジー、現代の神話学、
はい、
遠い昔にあった神話です。おとぎ話とかじゃなくて神話、その神話が実は意外と現代社会の中にも流れ込んでいるのではないかという、はい、私のあの本の読み方のあの悪癖でもあるんですが、
はい、
その本を読んでおりまして、現代とその本が言っていることをこう噛み合わせがいいというか、スポッとはまる、そういう本に出くわした時に痛く感動するんですな。あの先週お話した羽生結弦神話、中国における、
はい、
それが実は空に対する憧れではないだろうか、中国の人々は思いを空に馳せるときに心安らぐ、そういう人気があるのではないか。からもう一つ、次々記録を塗り替えて日本のアニメ2本が中国を今席巻してる、
はい、
その一本がスラムダンク、バスケットボールで、もう一つがスズメの戸締まりという、女の子が日本を厄災から救うという、この子も最後は空中を飛ぶんですよね、
はい、
っていう話を思いついたらむやみに嬉しいんですよね、
はい、
もちろんこれあの作家の方は中澤真一さんなんでありますが、この方は書いていらっしゃいませんが、今世界はどうかというと決して安定した状態ではありませんで、非常に不安定であります。世界は今民主主義国家と専制主義国家の戦いの最中でありまして、現実にウクライナという国はロシアとの戦いで血を流しているわけでありますね、
はい。
まあ民主主義ってのは基本的に時間のかかる話し合いが必要なもんで、専制主義ですな、そのプーチンさんとか習近平さんのところの国よりは小回りが効かない。専制主義はその習近平さん、プーチンさんの言うことさえ聞いてりゃいいんでありまして、ところが聞いてりゃいいんでありますけども、この両者に共通してるのは、言い出したら効かない。ウクライナは俺のものって言ったらもう効かない、
うん、
台湾は俺のもの、言い出したら聞かない、うん、この二大国の相対する世界の、全部と言いませんよ、やっと半分ぐらいは違うよそれはって言ってるんですが、とにかく聞かない、
うん、
中国、ロシア両国ともアメリカっていうのを目の敵にしてるんですが、中国、ロシアどうしてもアメリカに勝てないものが一つある。
え？
なんだと思います？
なんだろう、
私は思うんですが、映画ですね。
ああ、そうですね。
うん。
ハリウッドには勝てないってことですかね。
アメリカのハリウッド映画のヒット作には勝てない。
うん。
なんで面白い映画が作れないかっていうことなんですよ。ロシアと中国は。
なんでだろう。
アメリカって面白そうな話があったら何でも取り入れると思わない？
うん。
カナさん前も話したけど、あれ覚えてるね、スターウォーズっていうのはジョージ・ルーカスが黒澤明の隠し砦での三悪人っていうのを見て感動するんだよね、
はい、
隠し砦での三悪人の宇宙版がスターウォーズなの、
うんうん、
だからその光線銃で撃ち合った方がはるかに効率はいいんだけど、うん、映像にならないのよ。
ほう。
銃で撃ち合うと、
はい、
カメラはカットバックに入らなきゃいけないの。
カットバックに入る、
うん、カットバックっていうのは、銃を持った人が両方から撃ち合うわけでしょ、
うん、
とこっちの人が今撃ってます、はい、反対側の人、はい、撃ち返します、
うんうん、
2つに画面を開けなきゃいけない、
はい、
でジョージ・ルーカスがいいなー日本はって羨ましく見たのはチャンバラなのよ。チャンバラはキャメラ切り返さなくていいの、
はい、
刀をチャリーンと合わせたらこう押しやっこしたりなんかして、うん、ワンカメの中に2人の力感が
うん、
入るわけよ。
あれチャンバラですもんね、確かにね。
チャンバラだよ、
はい、
光線銃で戦えばいいじゃん、それをわざわざ。
そうですよね、
うん、
確かにそうだ。
ものすごく便利がいいのよ、あのチャンバラっていう格闘スタイルは。その日本が持っている物語のスタイルっていうのをいとも簡単にいただいちゃう、
うん、
例えば香港、中国じゃないですよ、香港映画ですよ、うん、あれは中国の人はあの映画は作れなかったでしょ。燃えよドラゴンとか、それからジャッキーチェンのカンフー映画とか、あれは体の技ですよね、
うん、
その面白さ、それからとんでもない動きをするキョンシー映画からワイヤーアクションつって、
はい、
紐で吊るすっていうのが生まれるわけですよね、
はい、
アメリカってすぐにワイヤーアクション取り入れたでしょ。
マトリックスとかね。
そうそうそうそう、
うん、
ところがロシアはもうヒーローが決まってるんですよ。プーチンさんの大好きなピョートル大帝、エカチェリーナ、こういう人が出てこないとダメで、習近平さんも困ったことに、好きな人が孔子、秦の始皇帝、韓流帝、毛沢東、
うん、
大体決まってるもんで、素材でいいもの持ちながら他国に受けないんだわ。
確かにロシアも中国も対策の映画結構最近作ってるんですけど、
うん、
なんか
秦の始皇帝とか三国志とかさ、
響いてこないというか、
石壁の戦いとかっていうのは映画でやってるけど、やっぱり申し訳ないけどアメリカって一流なんだよね、そういう意味では。
はい、
このアメリカの他の文化に対する取り込み方のダイナミックさ、
はい、
それを今カナさんが言ったマトリックスを取り上げてみましょうかね。
はい、
まあびっくりしないでくださいね、これ武田説も交えて明日、はい、マトリックスは聖徳太子という説をお届けしたいと思います。この次また明日のマネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日喋っておりましたらディレクターさんの方から質問がありまして、
はい、あのスターウォーズチャンバラとおっしゃいましたけれども、うん、はい、じゃあフェンシングだったらどうなんですか。
フェンシングとチャンバラって言いますか、立ち回りでは動きが全く違います、
うん、
何が違うか、
はい、
かーなちゃん、
はい、何でしょう。
フェンシングは突きだけ。
あ、突きだけ、うん、
チャンバラは変幻自在。
あ、確かに突きだけだな。
突きだけですよね、
はい、
チャンバラは正面から切り下ろすとか、けさに切るとか、横に切るとか、突く、
あ、
引く、
はい、
動きが自在で、それはやっぱりチャンバラの方が面白いございます。
そうですね、
だよな、
おっしゃる通りですね。
しかもフェンシングには槍がございません。
え、
後半の方、あのスターウォーズ、あの悪いやつ槍持ってるもんね、なぎなたみたいなの、ダースベイダーの子分たちが、
子分たちが、
うん、
あ、そうでしたっけ、
うん、それで あの剣で戦うのよ。でしかもその二刀流がいるわけよ。
はい、
そうすると動きに変化がつくんで。
そうか、
だけどちょっとスターウォーズ批判しとくけど、後半の方はちょっとあれだ、ドラゴンボールの真似しすぎるな。あのカメハメハばっかりになっちゃってさ、手からすぐ光線出しちゃってさ、
はい、
それは孫悟空に任しとけって言いたくなっちゃうよ。
はい、
ごめんなさい、話が横道にそれましたが、さあ戻りましょうね、
はいはい、
昨日もう皆さんもえそんなとかっておっしゃるかもしれませんが、武田にはそんな風に見えたんでござる、
はい、
マトリックスはどうして聖徳太子か、
はい、
マトリックスとはどういう意味ですか、かなさん。
わかんない、
母体とか。
へ
ー、でとにかく映画の説明しましょう、
はい、
主人公はトマス・アンダーソン、コンピュータープログラマーで働いております。でハッカーでもありまして、トマスはこの世界そのものがやがてコンピューターが作り出した仮想現実であると知るわけです、
うん、
で人間は機械に支配されている、機械に飼われている家畜であると、
うん、
だからその首の後ろの方に突っ込み口がある、ソケットがあるんですよね、
はいはい、
で生体エネルギーを抜き取られて脳内の仮想現地の中で生きていると、
うん、はい、
でそのことを知ったトマスは自分の首の後ろに突っ込まれたフラグを自分で抜きまして、
はい、
現実世界を知るわけです、
はい、
そして人間をその使うマトリックスという母体、巨大なマシンと戦うという、
はい、
この世は仮想現実であった、
うん、
俺たちは生体エネルギーを抜き取られて使われている、はい、全く聖徳太子です。
聖徳太子って
つまり仮想現実なわけでしょ、この世は。
はい、
同じことを言った人がいるんですよ、
うん、
お釈迦様です。
おお、
この世は単に一種夢のようなものだっていう、
うん、
だからブッダってのはどういう意味かって、目覚めた人、
はい、
彼は気がついたんだ、
はい、
その最も分かりやすい例が聖徳太子なんですよ、
はい、
聖徳太子はトマスと同じことを言います、
はい、
もちろんあの聖徳太子は日本の方なんで日本語で言ってるわけでありますが、彼がこの世界の本性に気がついた瞬間、つまりマトリックスの家畜になっている自分に気がついた瞬間に聖徳太子が言った言葉が、世間苔唯物これしんなり、世間は苔である、虚しく仮のもの苔、仏の心のみ真実である。そう気がついた聖徳太子、574年のこと、飛鳥時代6世紀のことでございました。仏教を百済から導入して、つまり世間はマトリックスそう、これは私の勘ですが、
はい、
聖徳太子をハリウッド版に置き換えたのがマトリックスですね
これ徹夜論でよろしいんですか。
で、中澤さんはどう書いてらっしゃるかって言ったら、マトリックスは仏教の西洋訳だっていうわけ。
あ、そういうことも中澤さんおっしゃってる。
そうなんです、はい、つまり自分の首の後ろにあるプラグを抜き取って真実の世界に対峙したっていう、マトリックスのキヌア・リーブスさん、
キアヌ・リーブス、
もういいや、その人は
キアヌ・リーブス、
それは聖徳太子を演じている
なるほど、
これあまり感心しない、
いや面白いです
あの俺映画館出るときに仏教じゃんって言ったことあるんだけど、
はい、
ニューヨークの幻、
ゴースト、
ゴースト、
デミムーアの、はい、
あれ仏教だよな、
あの死んだ恋人が、うん、亡霊となって現れて、うんうんうん、デミムーアを守ってくれるという、ね、う
ん、霊が守るんだろ、
はい、
あらあんた四十九日までの仏教の物語じゃん
四十九日って言われちゃうと思ったあれですけれども、
シックスセンスなんかもそうだよね、死んでいるんだけど魂は残ってその辺をうろうろしてて愛する人の周りにいるって、四十九日じゃんそれ格のごとくハリウッドって面白い映画を作るためには仏教にでも平気で入ってくるっていうところに、
仏教ね、
うん、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし、
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
中澤真一さんの今日のミトロジーという本なんでありますが、いろんなこと考えるんでありますね、
はい、
これは本には書いてない、私は勝手に足し取るんでありますが、ロシアと中国という国の政治家の話なんでありますが、プーチンさんってのは扉から出てくるの好きね、クレムリンのあの巨大な黄金の扉、あれをバーッと開かせて、肩があの人は少し傾いてるんだ、そのでっかい扉から出てきますな、はい、金色の、
はい、
そして一種仕掛けがあって、やってて楽しいかいって聞きたくなるんでありますが、くるみ割り人形と同じ格好した兵隊さんが頭を傾けて開けますな扉をな、儀仗兵なんでありますが、膝とか折らず、ゼンマイ仕掛けの人形のようにピーンと伸ばして動くという、いかにも皇帝の権威を高める演出をやっておりますという感じで、
はい、
これがプーチンさんで、で習近平さんは何かというと、この人は巨大な行動に最後に入ってくるという、入ってきて人を待ったりなんかしないですね、
はい、
でっかい行動がありまして、そこに共産党員が全部集まってる、一番最後に表情がよくわからないという表情で全員を立たして、全員にこう手拍子をさせると、自分もにこやかに手を叩きながら、大物っていう感じで彼が入ってくるわけであります。
はい、
両方ともに共通しているのが笑いが大嫌い、
うん。
これ習近平さんはもう有名でありますが、熊野プーさんに体型が似てる。
はい、
そしたら熊野プーさん中国じゃ消されちゃうんですね。
はい、
これは自分が笑い物にされるって、うん。笑いじゃないんですけども、それで熊野プーさんを中国では消してしまうという、愛嬌が嫌いなんですね。プーチンさんも笑いが嫌いで、
はい、
コメディアンが嫌いで、一番嫌いなコメディアンの名前がゼレンスキー。ウクライナのあの人はコメディアンだったんですね。
はい、
コメディアンで、これプーチンさんの前でも芸やったことあるんですね。そのことであの人は笑い芸人がみたいな、とにかくお二人は笑いが大嫌いであります。これがそのロイヤルファミリーとエンペラー皇帝の違いのようでありまして、ロイヤル の方々は笑いを好まれる。
エリザベス女王もね、
そうでしたもんね。エリザベス女王ものすごいね、あのユーモアが、
はい、
あのなんか熊と一緒に茶飲んだり、 そうそうそう、ね、それからオリンピックに協力するため007で落下傘で降りてきたり、
はい、
ああいうのがあるし、日本の天皇だってそうだよ、
はい、
あの明治天皇に会いに行くとテーブルの真ん中にタバコが置いてあったらしい、
うん、
それなかなかいい味だったらしいんだよ、うん、それでハチスカっていう子爵の人が公爵かな、とにかく待ってたらあんまりうまいもんでポケットに 2,3 本あの入れたんだって、
う
ん、ハチスカさんが、
はい、
だそれを思わず見てしまった明治帝がおっしゃった一言が、ハチスカ先祖は争えぬの、
うん、
秀吉の頃ね盗賊だった、
ハチスカか、
ハチスカ小六ね、
小六か、
はい、小六の先祖の方が貴族になっておられたんですよ、うん、明治の世の中。それから、戦後の昭和天皇も非常に快楽ユーモアを介される方で、あの阿蘇を見物に行った時に阿蘇の説明をなさると、うん、あそうあそうっておっしゃったっていうそれにこの間見てた、ほらいいなと思ったな、あの成人様が、あの愛子様、うん、愛子様がメディアに向かって初めてお話になった、
なんかありましたよね、
うん、はい、その時に愛子様が、私はどうしたことかどこにでも行ってもコロリと眠るタイプで、みたいなことをおっしゃったの、
はい、
愛子様のユーモアが深くて優しくていいのよ、あのユーモアがあるってのはいいよな、
はい、
うん、それからさっき言ったエリザベス女王、
はい、
これね彼女自身も素晴らしいんだけど、ちゃんとねすぐそばに共演者がいたな、
はい、
うん、これが旦那様、
お
フィリップ殿下、
はい、
この人本当にイギリス国民に愛されていたんだってね、もちろんあのエリザベス女王も大好きだったらしいんですけど、でフィリップ殿下はエリザベス女王13歳の時の初恋の人だそうであります。
へ
で20歳になって、あの20歳過ぎて恋を実らせて結婚なさったんですが、フィリップ殿下もまた容姿、家柄、能力においてもう王室に実にふさわしい王子様であった、
はい、
でこの方はどうもエリザベス女王に対して自分が盛り上げなければならないというのをご存知で、
うん、
エリザベス女王が秩序を打ち立てる権威の象徴であるのに対し、自分はピエロでありたいと願ったという。で今こうあのあれですね、いくつかあのこのフィリップ殿下のそのなんていうかな、飾りっ気のないストレートなエピソードをご紹介するんですが、
はい、
これ一歩間違うと大変なことになっちゃう。
え、
この人はフィリップ殿下っていうのは言いたいこと言ってるのね。
あ、そうですか。
それがイギリス人の、やっぱりイギリス人ってそういうのをすごく喜ぶんだよね。
うん、
人間として正直だっていうんで、
はい。
さあ、明日はですね、このフィリップ殿下の行状録といいますかね、はい、皆さんにご紹介したいなと思います。
はい、
この続きまた明日のモナイトの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ロイヤルファミリーでの話でございます。
はい、
エリザベス女王っていうのは女王の立場ですからね、あのやっぱり建前をきちんと、それはもう役割ですよね。
はい、
ところがエリザベス女王の旦那様のフィリップ殿下は何て言いますか、建前の女王に対して本音の言葉をポロッと現場でこぼすという、
ほう、
それが何ともはや、うん、いろんな国に行ったらやっぱり大変失礼な言い方ですが、引きずり回されるわけじゃないですか、その国の自慢があるからね、それを黙って見とかなきゃいけないんで、それはやっぱり喉元まで辛いよっていうのはあると思うんですが、それぐっと我慢するところに女王の値打ちが、でも殿下の方はというと、その喉元でぐっと抑えた言葉をポンとおっしゃるっていう、それが報道されるとイギリス人が仕方ないなもんフィリップ殿下はって言いながら、どこか楽しいエピソードにしたという、
はい、
1984年のことでございますが、 エリザベス女王と共にアフリカケニアの地を訪れたフィリップ殿下、はい、そこで歓迎会が開かれるんでありますが、まあケニアのことでありますんでね、その踊りの上手な部族かなんかが集まって、うん、でやっぱり歴史と伝統のロイヤルファミリーを迎えたんで、昔からの踊りで、そのいわゆる西洋人がつけるようなそういうその胸当てみたいなのも取っ払っちゃって盛り上がったんでしょうな、うん、
はい、
で最後にそのクイーンとそれから殿下に花束が、
はい、
で地元の女性から花束を受けるんでございますが、フィリップ殿下、花束を持ってきたその人に向かって一言質問をなさった。あなた女性ですよね。よく見えなかったんだよね。確認なさったという。
とても素直に
素直ですよ、
質問されるんですね。
はいはいはい、それから今度はまた女王と一緒に中国行かされた、
うん、はい、
それで中国共産党の晩餐会かなんか招待されたんでしょうな。でその席上、そのパーティーの席上に中国で学ぶイギリス人留学生っていうのがいたみたいなんですよ、はい、中国で研究するために、
はい、
フィリップ殿下、そのイギリスの留学生に向かって、あんたたちもこういるとだんだんだんだん目細くなっちゃわないって聞いたっていうね。
結構なことをおっしゃったんですね。
そうなんですよ。
今だと
大変なことになると思うんですよね、
うん、
オーストラリア行った、これはもうね、はい、でそこでそのオーストラリア政府の偉いさんがアボリジニ、
はい、
アボリジンの方で企業で大成功してるという人が来た。その時にフィリップ殿下はこの人に向かって一言、あなたで休みの日に槍投げたりしてんの？
そんな質問を。
槍は投げないです
ね。槍は投げないですよね。
この一見無謀にも思えるストレートさ。
そうですね、
うん、
それが許されるっていうのはお人柄ですよね。
国柄よ。
国柄か。
イギリスという国はカナはあれ知ってる？イギリスと中国って一時期すごく蜜月だったのよ。
はい、
日本よりも中国のこと好きな人が多かったの、
うん、
もうあの話なんか流れたんでしょうね。建設費がないっていうんでイギリスに中国が原子炉を1個作ってプレゼントしてやるって習近平が言い出したのよ。
いつ頃の話ですか？
そんな昔じゃないよ、15、6年前のことだと思うよ。それでひそやかに言われたのは、イギリスも景気悪いよねって、中国にその原子力発電の装置をおねだりしたのかって言って、ちょっとみんな呆れ顔になったのよ。うん。その時に習近平が出した条件がまたね、ちょっと習さんごめんね、ちょっとえげつない。それはエリザベス女王主催の晩餐会に俺を案内しろ。
ほう。
それで国が頼んだのよ、首相が、やってくださいよですね、原子炉一個もらえるからっつんで。でエリザベス女王は期待に応えてちゃんと晩餐会やるん、うん、だからうるさかったらしいのよ習近平が、うん、馬車で俺を迎えに来いとか、
ほう、
イギリスの貴族しか乗らない、それでロンドンをブラッと走れとかって、
ほう、
それでその通りにやった らしいのよ。で護衛もロンドンの警察がしっかり守って、ご機嫌を、習さんのご機嫌をちゃんと取ったらしいんだけど、うん、イギリス政府も、ああよかったよかったって、これで原子炉もらえるとかって言ってたん。そしたらその後イギリスのロイヤルファミリーが招待で警護に当たったロンドンの警察の人を呼んだの、パーティーに、
はい、
習近平さんが帰った後、エリザベス女王がその護衛をやったロンドン市警の皆さんに言ったねぎらいの言葉が、ほんとあんたたちも大変だったねなんだった。
ああそう
ですか。つまりそれぐらい大変だったらしい。
でも言われた方は嬉しいですよね。
そうそうそう、だから招かれたロンドン警察の女刑事さんなんかもう大感激しちゃうわけよ、女王様分かってくださった、本音をちゃんと伝える人がいるということの重大さ。この次また明日のモネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
フィリップ殿下の話を聞くと香菜なんかヒヤヒヤしたと思う。今だったら炎上して大変だろうなっていう、
はい、
この中澤さんが面白いことをおっしゃっているんだけど、イギリスのそのロイヤル、その王様とかクイーンに関して道化がいるんだよね、
うん、
シェイクスピアの作品にも出てくるよね。
ほう、
ピエロがいる。
ほうほう、
ピエロっていうのは違い封建なんだ。ご機嫌取るだけじゃなくて辛辣なことも平気で言うっていう、
はい、
そういう存在なんだよね、
うん、
黒澤明があのランっていう映画を描くとき、はい、中台さんがお殿様を演じてるんだけど、はい、すぐ脇にピーターさんっていうピエロを、あれピエロだよ。
そうか、あれがピエロか。
つまりあれリア王なんで、リア王の戦国版なんで、ピエロっていうポジションがないと成立しないんだ。
はい。
なんかそういうピエロ的な存在を尊い身分の方の脇には置いて、
うん、ピエロ必要なんだな。
必要なんですよ。俺がカッコしてね、不思議なこと書いてるの。1970年代初頭のことでございますが、天皇というのがいかに尊いかっていうのを絶叫した、まあ、一種時代のピエロだと思いますが、三島由紀夫っていう作家がいらっしゃる、
はい、
滑腹自殺なさいました、
うん、
この方天皇に対してピエロであるということを演じたかったんじゃないかな。
うん、
うん、天皇ってのは建前のみで本音がなかなか言えませんのでね、
はい、
県外からのそのオブザーバーっていうのを一人参加させないというふうに思ったりします。
はい、
さて、著者は宗教学中澤真一さんでありまして、宗教学の方でございます。最後はゾロアスタ教、ハイカ教ですね。紀元前6世紀から7世紀ペルシャで生まれた善悪の神、この世界は善悪二元論、良い神と悪魔との戦いがこの世界なんだ、こういうところから影響を受けてキリスト教、ユダヤ教、イスラム教が生まれるという、それが今の世界を突き動かすミソロジー、神話になっているわけであります。特に環境エコロジー、これは神から選ばれた人は環境世界の頂点に立っているので、動植物のバランスを良き巻人、牧人として管理者として、その世界をいい風にこうコントロールする、それが神から与えられた仕事ではないかっていう、ゾロアスター教が説いたミソロジー、それが現代に流れ込んでるっていう。だからエコロジー、二酸化炭素を規制したり、
はい、
そういうの人間がやんなきゃいけないっていう風に、でも中澤さんギクッとするのは仏教はそう言ってませんよっていう。
ほう、
まず世界っていうのは人間中心ではないと。例えば人間に対してクモ、ハエ、蚊という生物の世界があるとすると、それはそれぞれに世界を持っているんだという、
うん、
世界とは一体何かというと多世界、多世界解釈ってわかる？
他の世界。
そうそうそうそう、うん、つまりカナさんがここにいるんだけど、別の世界には別のカナさんがいるっていう、
はい、
そういう宇宙の像の捉え方があるんですよ、
はい、
それを多世界解釈って言うんですけど、それがそのいわゆる縁起、縁をその結び目として多世界と共に動いている、
うん、
多世界って言うとややこしくなるかもしれないけど、カナさんがいる、カナさんの脇に蚊がいる、蚊の脇に細菌がいる、細菌の脇にウイルスがいる、これ全部ある意味で多世界じゃない、
はい、
蚊にとってカナさんは山のように大きなものであって、
はい、
別世界の風景なのよ、
うん、
そんな風にして世界が重なり合って多世界で成立してる、それが仏教で、多世界宇宙観っていうのは面白いよね、
はい、
だからカナさんがインスピレーションを受けたりすると、他の世界から自分に何か縁があって伝わってくる、それを虫の知らせとかって呼んだりなんかするっていうのは多世界解釈なんだ。
ああ、そういうことなんだ、
うん、この見渡す世界、世界はそれだけじゃないっていう、
うんうんうん、
そういうふうにして仏教は考える。だからその環境問題を考えるんだったら、ここにイルカやイワシや蚊やノミや ウイルスまで呼び集めて、うん、他世界の縁で解決しないと、人間がこいつ悪いウイルスだやっつけるじゃない。
はい。
我々ができるのは保全の庭師、それが人間じゃないのっていう。ここまで話すとカナも納得するよな。多世界宇宙観っていうのは、宇宙論っていうのは、
え、
今年のハリウッド映画エブリシンエブリウェアオール。
エブエブ。
うん。すべてを一度にどこまでも。
はい。
これは別世界からやってきた宇宙人が多世界宇宙そのものを横断するっていう。もちろんそれは人間の住んでる世界だけどね、他の世界も。だけど、多世界解釈っていう仏教の教えをハリウッドはまたまたっていう風にして考えると。
仏教取り入れてますね。
そうそうそう。だから、俺らこそ仏教勉強しないと本当に損だわ。うん。というわけでございまして、神話学ミトロジーでございます。来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。